聖書をお読みいたします。新約聖書1ページ、マタイによる福音書1章18節から25節。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを好まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。マリアはヨセフとの婚約中に主イエスを身ごもりました。ヨセフはマリアの大きなお腹を見ても、それが自分の子供ではないことを知っています。マリアが誰か他の人の子供を宿したとしか思えません。ヨセフは何も知らないふりをして、マリアとの婚約を続けることはできません。でも、マリアが自分の知らない子供を宿しているというと、マリアは大変な目に遭います。それもしたくはありません。残された道はただ一つ。理由を言わずに、しかるべき手続きを踏んで、婚約を解消することでした。そのようなことを考えていたある夜、天使が夢に現れ、ヨセフに告げました。ダビデの子ヨセフ、マリアは聖霊によって身ごもったのだから、疑いを捨て、恐れを捨て、安心して妻としてマリアを迎え入れなさい。あなたは生まれてくる子供のお父さんとなりなさい。そして生まれてきたらイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救う働きをします。これが天使のお告げです。ヨセフは夢から覚めると、天使の言葉に励まされ、マリアを妻として迎え入れました。そして主イエスが生まれると、天使が告げた通りにイエスと名付けました。ヨセフはお父さんの役割をしっかり果たします。マリアが聖霊により身ごもったことを知っているのは、マリアとヨセフ以外誰もいません。 旗から見ると普通の家族です。そうですが、ヨセフが主イエスの父となるこのことのためには、とてつもなく大きな決断がヨセフに必要でした。また神がその決断をさせてくださいました。天使のお告げには大事なメッセージがいくつか埋め込まれています。その一つは、ダビデの子ヨセフという呼びかけです。ヨセフは大工さんですけれども、家系図をたどるとダビデ王に至ります。ヨセフはダビデの子ヨセフと呼ばれて、いや人違いです、私ではありませんとは答えていません。自分がその末裔であることを知っていたわけです。単なるヨセフではない、大工のヨセフというのでもない、マリアの婚約者というのでもない、ダビデの子ヨセフとして聞かねばならないことを今天使が告げている。そのことをヨセフは知りました。この物語を記したマタイは、旧約聖書の預言書を用いて説明をしています。用いられています預言者はイザヤです。イザヤの言葉をご紹介します。アハズは言った、私は求めない、中略。イザヤは言った、ダビデの声を聞け、中略。私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤ書7章12節から14節。乙女から生まれるインマヌエルと呼ばれる男の子は、ダビデ家に与えられる救い主です。アハズ王はこの予言を信じませんでした。イザヤは予言の言葉を書物に記し、それが聖書となり、イスラエルの民にずっとずっと伝えられていきます。乙女から生まれるインマヌエルの救い主を待つように、このメッセージが伝承されていくこととなりました。このイザヤの予言を一番心に留めておられたのは、イザヤにこの予言を語らせた神ご自身です。神は乙女マリアを母として、ダビデの子ヨセフを父として選び、イエス・キリストを使わせてくださいました。インマヌエルと呼ばれるお方をダビデ家に与えてくださいました。それも予言には語られていないのですけれども、聖霊によって身ごもるという特別な仕方で、神は予言を成就してくださいました。神が人の中に来られる、そして共に住んでくださる、このことが成就したのです。また天使は主イエスの将来の働きを表す命名に対して、その子は罪から救うと説明しました。信仰教会では今年、マタイによる福音書の1章の系図からクリスマスメッセージに耳を傾けてきました。 罪深いユダのために労して誤解されたタマル、立派な王でありながらも誰よりも自分の罪深さに苦しんだダビデ王、特にこの二人に注目しました。系図は罪からの救いが必要な歴史を描いています。罪とは神との関係を引き裂くものです。人は罪により神の祝福をないがしろにします。感謝ができない人間になってしまいます。他者を苦しめ自らをも不幸にします。今の時不安が世を覆っています。コロナ禍からどう救われるかがみんなの共通の関心です。大事なことです。また敵から救われる、人間関係のしがらみから救われる、そのことを願ってらっしゃる方も大勢います。聖書のメッセージに耳を傾けましょう。いろんなものから救われることを私たちは必要としています。一番大切なことは、一番必要なことは、私たちの心に宿っている罪から救われるということです。誰から何から救われるのか、外からの災いではない、内側の罪から救われる、このことが一番大事だと聖書は語り、この罪から救ってくださる救い主として主イエスキリストがおいでくださいました。また天使はヨセフに、主イエスは自分の民を罪から救うと告げられました。神に従う決心はヨセフの場合のように痛みを伴うものです。自分ではできないものと言ってもいいかもしれません。私たちは罪ある自分は主イエスに従えないと尻込みするかもしれません。またキリスト者になってもちゃんと従っていないという悲しみを誰もが抱え続けています。この子は自分の民を罪から救うと天使は告げました。主イエスの自分の民とは誰でしょうか。罪から救う救い主を必要としている人です。その人の救い主に主イエスキリストはなってくださいます。その人が主イエスキリストの民です。神は罪に苦しむ者を愛して救い主イエスキリストを使わせてくださいました。主イエスは十字架においてご自分の命を差し出すほど罪ある者を愛してくださいました。今日の説教題は愛する者を救う救い主です。罪ある者を救う救い主と言い換えてもいいです。罪ある者が愛されている、その者のために救い主が使わされた、これがクリスマスの喜びであります。今日の箇所には 二つの名前が記されていました。イエスとインマヌエルです。それぞれに説明がついてまして、イエスとは神は救いという意味です。インマヌエルとは神は我々と共におられるという意味です。イザヤが700年前に予言した神は我々と共におられるというインマヌエルの救い主、その予言のインマヌエルの救い主が実は神は救いという意味のイエスである。予言の成就としてイエスが生まれた。これがマタイが伝えたい一番大きなメッセージです。罪と悩みがあふれている中に、神は救うという意味の主イエスが誕生されました。そのことによって神が我々と共におられるという喜びがこの地に到来しました。これがマタイによる福音書のクリスマスメッセージです。またこのことは2700年前にイザヤに語られたことが2000年前に成就したという昔話ではありません。時として予言の成就というとそこで止まってしまうことがあります。そうではありません。ヨセフには夢を通して、今は聖書を通して、自分で解決できない問いと向き合う私たちの中に聖霊によって神が入ってこられます。立ち入ってこられます。十字架による罪の救いがあるところには必ず神が我々と共におられる祝福が到来しています。今到来しています。罪からの救いという約束、神が我々と共におられるインマヌエルの約束は今ここで成就されるべきものです。聖霊によって主イエスの信仰を心に宿す者には必ず罪許され、神が共にいてくださる喜びが到来します。このようにして予言は成就しされ続けていくのです。罪あるものをご自分の民として受け入れ愛し、罪から救ってくださる救い主のご降誕を心から喜びましょう。祈りを捧げます。神よ、皆をあがめます。クリスマスの喜びをありがとうございます。あなたが罪からの救い主を使わせてくださいましたので、罪深い私たちであってもあなたのもとに行くことができます。
ありがとうございます。救い主主イエスよ、日々犯す罪からどうか私たちを救ってください。聖霊なる神よ、主イエスを信じる信仰を心に与えてください。インマヌエルの平和と祝福で私たちの日々を満たしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。